And now, a short commercial break.
ポッドキャストプロダクションピトパからのお知らせです。現在ピトパではポッドキャストに関するアンケートを期間限定で実施中。回答していただいた方の中から抽選で30名に Amazon ギフト券1000円分をプレゼント。応募にはメールアドレスが必要になります。詳細は番組概要欄のアンケートはこちらをご覧ください。
彼女の方が大阪にちょっと戻らなあかんみたいな用事があって、僕は1ヶ月ぐらいその東京の国分寺の家でおったんですけど、でその夜によくこう打ち合わせの電話とかしてたらノイズというか、なんか変なところで切れるみたいな、なんか打ち合わせガガガガガガガガガガガガガガガガガみたいになって無音になってコポコポみたいな、なんか海とかなんかその水の音がして、でもう一回なんかもしもしみたいな感じで戻るみたいなのがちょくちょくあって、なんか最初は変なのと思って、電波のあれかなと思ってあんま気にしてなくて、そっかもうすぐ帰ってくるっていう時に夜寝てて、夜中トイレで起きたら玄関のドアの上にこういう窓がなんかこう向こうが全部見えるわけじゃないけど、ちょっとこうモザイクみたいな窓がついてて、そこになんか女の人がこう、でも長髪の人がこうスーって通っていくのが見えて、でもドアの高さ的に2メーター以上ないと顔があるわけがないから、うわ寝ちゃったと思って、こわーと思って、その時は初めてやったからめちゃくちゃ怖くて、もうそっからも電話でおかしなことはあったんですけど、慣れてきたじゃないけど家賃も安いし、まあいいかなと思って、ある日帰ってきて、で一緒に寝てて、で夜中またトイレで目が覚めて、トイレ行こうと思ってトイレの方見たら、トイレちょっとだけ開いてて、ドアが。そのドアの方からなんかこう、真っ黒になんか目が二つついてるだけみたいなのがあって、怖っと思って、もう頑張って寝て、っていう話があったんですよっていうのを、知り合いの役者の人に電話してて、でその人は前々からその家住んでからずっと電話してた人で、っていうことがあったんですよねっていうのを直接会った時に話して、その人はすごい霊感がある人で、俺はもう絶対やばいやろなと思ってたみたいな。でその人一回家に泊めようとしたことがあったんですけど、いやいいわみたいな言われてて、っていうその泊まりに行かなかったっていうのも、なんか電話してる時にずっとなんか言葉じゃない、なんか言葉をなんかずっとなんか女の人がずっと言ってるみたいな。だから僕の声とプラス女の人がなんかだーっと言ってるみたいな。その時に今一人みたいなの、僕覚えてないですけど一人って聞いたことがあったらしくて、僕は、あ、僕今彼女いてないんで一人ですって言ったら、その時だけいるよって言って、女の人のなんか低い声でいるよって言って、それは聞こえてないふりして、あ、太田くん一人なんやっていうのを、って言って、その時俺は聞き流したけど、もうそれ聞いたから絶対泊まりに行かんとこうと思ったって言って。
初めて一人暮らしするし、家借りるのも初めてやったんで、友達から直接その引き継ぐっていうのもあって、特になんか、ま、家のルールとかは説明されるやつは、あーはーはーって聞いてたんですけど、なんかその、彼の、そう、お父さんの不動産やってて、でこれにその契約書をなんかその家のなんか見せたら、なんか本間やったらなんていうの、なんかこの家はなんかチェック済みですよみたいなのがある、書いてないとあかんけど、なんか書いてないから、なんかそのなんていうの、あの安全ですよみたいなのがないよみたいな言われてしかもなんかそれはあんまり迷信みたいな感じですけど、10近いだよね。
13回
だから忘れてそれで、なんかそれの正面なんですよ。だからなんかあんま良くないみたいな。
おー、ああ、そう、作り的にね。
あ、そうですね。
やれへんような、不吉とされてるような作りの。
そうですね。僕、親父が不動産やってて、僕も一瞬だけ手伝ってて、ちょっとは知ってるんですけど、13階段の正面って基本良くないから、その見た後に YouTube かなんかで怖い話見て、そういえばと思って階段数えたら13階段やったから、あれと思って、でももう、もうやもう見たし、もう引っ越そうと思ってるから、特に別にオーナーさんとかに何か、いやこの家おかしいですよねって別に聞くこともなく、まあ一旦今は我慢して住んでる。
築何年ぐらいなんですか？
あ、でもめっちゃ古いと思う、うん、なんか、ね、玄関の扉木やし、なんかトイレのドアみたいなのが玄関の扉なんです
よそれは1戸建てのお家なんですね。
いや、あ、
アパート、
なんていうか、
なんたらそう、
そうそうそう、
あ、そう、そう、2階建ての
あ、そうです、そうです。
で部屋の数どれぐらい？
6ですね。上3、下3の並びで。
はい、人入って
るんですね。入ってますね。なんかでも、あんまりコミュニケーション取りたがらない人たちで、うん、あんまりね。
謎な人多いし、でその彼女が入る前も、なんか間取りがなんか変やったみたいな。家具の置き方が良くなかったみた
いな。いや、まあ、私の知人の趣味なんで、趣味というかだとは思うんですけど、物書きなんで、なんかこう結構古風な物書きの人って、和室の6畳1間ぐらいの部屋のど真ん中に机1個置いて、他何もないみたいな
友達とか読んだら、みんななんか眠くなるみたいな、
眠くなる、
うん、みたいなめっちゃ言ってて、なんでそれをその霊感ある人に言ったら、もう寒くなるとか、でも眠くなるとか、間取りがおかしい、その前住んでた人の家具の配置がおかしかったり、人の集まり方が良くなかったり、立ってあるところもあんま日の光浴びにくいというか、もうめっちゃこう狭まったというかところにあって、のでそういう霊がおる、集まってきちゃったのか、もともとそういうのが、土地のそういうのがいて、そっからそういう来た人がそうなっちゃったりとか、そういう人呼び寄せちゃったりみたいな原因が、その分からないっていうの、そこまで行くと分かんないっていう。で今からその家に帰るんですよ。
いわく付きの物件はどこにでもあるものです。その物件自体に問題はなくても、その物件が建っている土地に問題がある場合もあります。この世界で人が死んだことのない土地などはありえないのですから。さて、今回のお話は、王さんという男性が現在住まれているアパートの一室で起きる怪異についてです。様々な怪異が起きているようですが、特に注目したい点が2つあります。まず1つ目は、彼が目撃した真っ黒い人影です。しかもそれは黒い顔の中に白い目だけがギョロリとついていたというのです。このような姿をしたあやかしの目撃談はそう多くはないものの、あるにはあります。真っ黒い赤ん坊の姿に目だけが光っていたとか、暗い廊下の真ん中にその闇よりも黒い何者かが仁王立ちになっていた、などという話を取材したことがあります。昔から伝わる妖怪にも、そのような姿のものはいくつかおり、すぐに思い浮かぶものだけでも、黒坊主、塗り仏、紙切りなどがあります。黒坊主は夜の家の中を徘徊し、寝ている人の寝息を吸って口を舐め回す妖怪です。明治8年8月の郵便放置新聞には、東京神田にある民家に毎晩のように黒坊主が現れたと報じられています。塗り仏は妖怪画にその名と共に描かれているだけで、それを説明した文献や伝承は一切見つかっていません。そのため、どのような妖怪なのかは分かっていません。真っ黒い体に白い目が飛び出しているというふうに描かれています。紙切りは人の髪を切る妖怪です。江戸時代から紙切りの被害に遭ったという記録はいくつか残されており、新しいものだと明治7年に東京は本郷三丁目の鈴木家の便所で、そこの女中が被害に遭ったという記事が当時の東京日日新聞に出ています。先ほども言った通り、これらの妖怪の姿は 真っ黒い体に白い目が目立つというものです。なぜそのような姿だとわかるのかというと、絵で残されているからです。妖怪の姿は皆絵として残されているからこそ現代に伝わっているのです。それらの絵を描いたのは絵師と呼ばれる、いわば当時の画家です。ほとんどの場合、彼らは妖怪の絵を自身の想像から描きました。一度描かれた妖怪の姿は他の絵師たちも参考にするので、ほとんどが似たような姿になります。しかしそうではない場合もあり、そうなると同じ妖怪でも全く違う姿を与えられることになります。紙切りがその一つであり、江戸時代にはペリカンのような長いくちばしとハサミ状になった手が特徴的な姿で描かれていました。先日の真っ黒い姿は明治元年に描かれた錦絵のものです。想像で描かれたこれら妖怪の姿は見るからに恐ろしげです。妖怪とは本来恐ろしいものなので、それを想像で描くにはやはり見た目から恐ろしく描く必要があるのでしょう。当時の絵師はどうすれば見る者に恐怖の感情を呼び起こすことができるのかを考えて妖怪の姿をデザインしたに違いありません。その結果、真っ黒い体に白い目という姿に至ったのでしょう。実際そのような風体のものが目の前に現れたら誰でもゾッとするはずです。現に王さんも怖かったとおっしゃっています。恐ろしくデザインされた妖怪の姿と王さんが実際に見た化け物の姿が共通しているというのは興味深いところです。真っ黒い顔ということは、それが誰なのかわからないばかりか、どのような面立ちでどのような表情をしているのかもわからないということです。人は本能的に顔が見えないものを恐れます。そこから日本では顔が見えない、わからないということは、それが恐ろしい化け物と同義であるという考えにつながったということは、第11回林間学校の七人岬でも説明した通りです。真っ黒い顔というのは顔が見えないということに通じます。それに加えてその顔には目だけがあるのです。目は口ほどに物を言うと言いますが、目からは感情が読み取れます。怒り、憎しみ、喜び、悲しみ。相手がどう思っているのかが伝わってくるのです。顔が見えず、それが何者なのかわからないにもかかわらず、目が判別できることで、その人物の感情だけは伝わってくる。しかもそれが悪感情だったとしたら、そこに人が恐れを抱いても当然でしょう。王さんが見たのは黒坊主や紙切りなどといった妖怪だったのか、それとも異様に背の高い不気味な女の姿を見てしまったことから生まれた恐怖心から恐ろしい幻影を見てしまったのか、いずれにしても時に人は本当に恐ろしいと思えるものを見てしまうことがあるのは間違いありません。そして今も昔も人が恐ろしいと感じるものの見た目は変わらないのです。さて、今回の話で注目すべきもう一点は、その家に来た部外者は皆眠くなるという点です。これもたまに聞かれる現象ですが、それはおそらくその人が家に巣くう見えない存在に見入られている状態だと言えるかもしれません。人がスムーズに睡眠へと導かれる要因の一つとして心身ともにリラックスしていることが挙げられます。確かにその家は日当たりがよく暖かいので、リラックスしやすい環境にあるのかもしれません。しかし、やたらと眠気を覚えるのが外部から来た人だけで、そこに住んでいる王さんたちは特に異常な眠気は感じないというのです。これは家が外部から来た人たちを逃すまいとして、その人たちを眠らせているとも取れます。なんとなく眠気を覚えて、そのまま寝入ってしまうのは、とても気持ちいいものです。気持ちいいというのは居心地が良いことにつながり、その結果その人はその場所を気に入るかもしれません。そういう状態がさらにひどくなると、一歩も外に出たくなくなります。一瞬たりともこの家から離れたくなくなってしまうということもあります。 それが見入られた状態であり、言い換えれば取り憑かれているのです。では、そこに住んでいる人が眠くなったりしないのはなぜなのか。それは、彼らはそこが自分たちの住処であるという自覚があるからでしょう。そして彼らは、友人や仕事仲間をその家に呼び込むのです。そういった役割を家から与えられているのです。だからこそ、彼らは一見自由に動き回ることができているように見えるのですが、実際にはそれも家の意志に操られている。そう考えるとしっくりきます。そもそも様々な奇妙な現象が起きているにもかかわらず、そこに住み続けているという時点で、すでに彼らも見入られていると見ていいでしょう。このように、人が他の何者かの意志によって操られるということは、実は日常的に起きています。怪談めいた話ではなく、現在私たちが住むこの社会が、そのようなシステムの上に成り立っているのです。例えば、テレビやラジオの CM や雑誌の広告は、私たちの購買意欲を刺激し、その品物を買うように仕向けます。また、ニュースやワイドショーで取り上げられる報道は、私たちの視点をある方向へと誘導します。そうすることで、一般大衆に注目してほしくない事柄から目をそらさせようとするのです。あなたが好きな音楽やタレントは、実は好きにならされているのかもしれません。あなたがテレビを見ていて、ある人物を悪い奴だ、許せないと思ったとしたら、それはそう思うように誘導された結果かもしれません。私たちが普段触れる情報は誰かが流したものであり、それらの情報にはそれを流した者の意図や思惑が少なからず含まれています。それらの情報は積み重なり、私たちがそれに触れて鵜呑みにしていくと、自分で考えて行動しているつもりでも知らず知らずのうちに他からの意思に誘導され操られてしまうことになるのです。その何者かが個人なのか、組織や団体なのか、国家なのか、霊なのか、それはわかりません。ただ一つだけ確かなのは、あなたを操ることでその何者かは利益を得るということです。今、あなたが行おうとしているその行動は、本当に自分自身の決定ですか？この番組では、あなたの体験した怪談をオンラインで買い取っています。番組概要欄の一番上にある怪談応募のリンクからご応募ください。怪談はメールでの募集も行っています。話すことが苦手な方や、声での出演が難しい方は、メールでのご応募をお待ちしています。また、体験談以外にも、怪談に関する疑問や質問がありましたら、同じく番組概要欄の一番上のリンクから投稿してください。来週も水曜日の18時に最新話を更新します。それではまた次回、お会いしましょう。